では後半に行きます。余談なんですけども、私はですね、会社に入りまして、ずっとファームばっかりやってまして、ファーム系のデックとかですね、データゼネラルのミニコンのファームを、5年ぐらいやってまして、そのうちにそういうふうな会社がなくなってきまして、マイコンの方にやってきたと。ファーム系のデバイスドライバーばっかりやってます。もし何か今日でも機会ありましたらですね、短い時間ですけども、いろいろ質問していただいて、皆さんの解決になれたら嬉しい、私としては嬉しいなというか、セサミのためにですね、皆さんのためにも、お役立ちできたらありがたいなというふうに思ってます。ではリアルタイムシステム設計の2ということで、設計の方に入っていきます。本講義のゴールですけども、要素技術だけの説明になりますけども、その設計の要素技術の、理解していただきます。あと、リアルタイム OS を用いた設計過程っていうのがありますので、その基本的な構造設計ができるようになっていただきたいというふうに思います。5つのステップからなってまして、ソフトウェア設計、これはもうおさらいという形で進めたいと思います。もう、簡単に進めていきます。データ設計からのアプローチっていうところも同じです。で、3、4、5を少し詳しくやっていきたいというふうに思います。まず、組み込みシステムの特徴です。これはもう極めて多様性があります。で、要は後でローディングして途中でプログラムを入れ替えて使うってことはまずほとんどないと。ロームに書かれている、DVD とか CD に書かれていることもあると思うんですけども、少ないだろうと。あと、コストとか動作環境などの制約が厳しいですね。高い信頼性が要求されて、10年以上の保守をしなければいけない。で、リアルタイムが要求されるものが多いということです。で、比較的長期間っていうのがですね、これもちょっと実務的にはネックになると思うんですよね。先ほどリアルタイム OS を採用したら、どうしてもその丸投げで他人任せではダメだっていうことを言いましたけども、それと関わってくると思うんですよ。一度使ってしまえば、その古いバージョンのリアルタイム OS でもある程度理解していかなければ保守ができないということが挙げられます。で、設計工程の特徴なんですけども、これは普通のソフトウェアの設計の開発モデルと同じ、ウォーターフォールモデルに使うにつれ、オブジェクトオリエントでやるにつれ、何でもほとんど変わらないと思います。ただ、新規のハードウェアなんかでですね、そのハードウェアを手なずけるという、ハードウェアを新しく採用したときに、それを理解していかにうまく使うか、早く使うか、最適化できるかっていう、そこが結構ネックになってくるかなというふうに思います。それから、あと、最近よく言われてるんですけども、協調設計というのが要求されると思います。で、これシステム LSI ではもう最近協調設計というのがよくあるんですけども、要はハード屋さんだけ、ソフト屋さんだけでは解決できない問題というのが非常に多くなってきてます。で、垣根を越えた開発体制、単に一緒にやるだけじゃないですね、もう体制として一緒にやっていかないと解決ができないということがあると思います。で、次、ここはちょっとおさらいです。データフローダイアグラムを作っていきましょうっていうことです。処理の流れとデータの流れを捉えていって、それでデータダイアグラム、コンテキストダイアグラムを作っていって、そこからデータフローダイアグラムを作っていくということです。で、コンテキストダイアグラムからですね、ある事象、キーとか、時間の経過とか、そういったものをですね、注目していって、で、線で結んでいくと、DFD なんですけども、で、さらに詳細に分けた DFD を作っていって、作ってやると。それはなぜそういうことをするかというと、タスク分け、機能分けをしたいわけですね。先ほど時間の流れと処理の流れとか、あと機能を分けていくっていうお話をしました。それをするために DFD が使えるっていうことです。それをやっていただく必要があると思います。 で、次にイベントの抽出していきます。で、ここでいうあのイベントというのはですね、先ほどイベントフラグのイベントって言ったイベントとは違います。事象という意味のイベントで、ちょっと同じ言葉を使ってますけども、混同しないようにしてください。で、逐次駆動していくための、要は状態がね、変わっていくためのイベントっていうのを抽出していきます。これは時間の経過、時間の経過もイベントの一つです。で、キーの入力とか通信のコマンドがやってきたといったもの、そういったものが相当します。イベントっていうのはシステム状態遷移になるキーですね。要は、ペトリネットって言葉をご存知ですか。発火させる、次の状態にトランジションする、そのための、もう本当にイベントですね。それを抽出していく。で、状態には実行停止待ちがあります。で、イベントリストを作ってもらう。イベントリストというのはイベントの種類ごとにどんなものかっていう説明、表にとかできたらいいんです。後でその実例を挙げますけども、それを作っていく。そういったことをやっていくということです。ここはもう全く普通の、プログラム、リアルタイム OS 使う使わないにかかわらず、多分同じことをされていると思います。これがイベントフラグの例です。これはPOT の例を挙げてやってます。内容は今日午後から実習演習があるんですけども、その内容とはあんまり関係ありません。簡単にまとめてみました。イベントには水量不足がとか、急騰開始とか急騰終了とかあって、ステミラス、アクション、レスポンスがあると。で、ステミラスというのはイベントを発生させる、発生を知らせる方法、アクションというのはそのイベントに対応したシステムがどういうふうに機能を持たせるか、内容ですね。レスポンスっていうのはシステムの外への応答。例えば、給湯ポンプが動作間開始したとか停止したとか、そういったことをこういうふうな表に求めます。これをイベントリストと言います。で、ここがですね、少しちょっと、実際オブジェクト思考とかやられてる方はこういうことをよく使われると思うんですけども、状態遷移表とか状態遷移図を作ってて、状態遷移図を作って、システムの挙動をですね、可視化する、ビジュアル化するということが必要だと思います。で、そのためには状態の抜けが生じないように注意しなければいけない。で、状態遷移表は後で例を挙げますけども、状態と要因、イベントをですね、そのマトリックスにしたものを作っていく。で、状態には番号をつけておきます。で、イベントが発生されたときに、遷移する先の状態の番号を書いておく。ちょっと言葉で書いたら難しいんですけども、こういった表を作って、テーブルを作って、駆動させていくっていうことが必要です。で、実際はですね、図でもいいんですけども、図の場合でしたらですね、なかなかその複雑なやつを表しにくいと思うんですよ。で、確かに見やすいことは見やすいんですけども、そのために表を今回は使います。これが状態遷移表の例です。この使い方なんですけども、こっちがイベント、こっちが状態となってます。例えば、状態ですから、待機状態の時に給湯開始というボタンが押された、なんかイベントがやってきた。そしたら給湯状態に行く。給湯状態101ですから、101に飛んでいく。101の取り得る状態でのイベントっていうのはこれとこれがある。もし、給湯が終わった、ボタンが離されたとなったら待機状態に戻る。あと、水量が不足した、給湯中に水量が不足してしまった時には、給湯異常で900番ですから、ここですね、給湯異常の状態に行って、それで異常復帰、異常復帰させるボタンがあったり、水を入れたりとかしたら100番に戻るというふうな、こういったマトリックスを作っていく。これで、これだけではちょっとなかなか難しいので、例えば、この状態、給湯開始が待機状態から給湯をされたら101番に行くんですけども、その時にはどういうことをして101番に行くかっていうのを書いておくようなことも必要かもしれません。わかりますかね。ここからここに行く時、例えばポンプ動かさなければいけないとか、なんかどっかの電磁ペンみたいな開けなければいけないとかあれば、 それを書いておくっていうことも、この中には書きにくいので別のところにまた書いておくっていうことも必要かもしれない、そういうことです。その次にもここからちょっと今までの話はおさらいということで、組み込みシステムの構築のお話をさせてもらいます。でここからタスク分割の話になるんですね。で、先ほどの DFD に基づいて分化された機能というのがもうタスクだと思っていただいて構わないと思います。これは基本的に今のこの考え方はタスクの分割の方法というのは、機能的に分化されたもの、機能が一個のタスクであるというふうに考えています。でその時にですね、よく考察して考えてもらわないといけないのは、それぞれの機能というのが並行処理をさせる必要があるかどうか。では機能的に分けたけども並行処理させる必要がなければ一つのタスクにまとめてしまいます。それは別のモジュール、ファイルとかは別にでも構わないですから、最終的にファイルとか別で構わないですから一つのタスクにまとめます。そういうことが必要です。でもちろん独立性を保つために一つにまとめなくても構わないですけども、まあ、それは多分二つ同時には動かないだろうと。あと複数の入出力に対するイベントを処理があるかどうかを調べていきます。これはですね、要はダスクの通信とか同期という問題について考えなければいけないときに、考えなければいけない必要があるということですね。でこれはタスク間の通信のところでもう少し説明しますけども、この流れですね、この辺の流れっていうのが基本的なタスクの分割の方法です。後で機能的に分けるっていうのとちょっと別の観点で時間的に分けるっていう考え方もあります。タイムクリティカルな考え方って読んでるんですけども、どうしても機能的に分けてしまえばタスクの数が増えてしまったりすると。で、ある処理の次のこの処理をするとかもし決まっていて時間がすごい制約されている場合にはわざと機能的に分けるんじゃなしに時間でまとまってその A という処理があって B という処理をするっていう時にですね、そこをまとめてしまって必ず A の次 B に B が処理をする、本当は BA が並行処理してどちらが先走っても構わないですけども、それをわざと A と B 合わせて時間いくらっていうふうに計算してしまうという考え方もあるんです。それは後でもう少し後で説明しますけども、それもあると。だから必ずしもこれが正解だとは言えませんけども、一番分かりやすくて機能的に分けているから、まあ早い話ソフトウェアのメンテナンスがしやすいということですね。これが一つの考え方です。で、話は戻りますけども、要は先ほど言いましたね、タスクっていうのはそのなぜリアルタイム OS を使うかの一つの利点で、論理的な処理の順序、要はフローチャートで書く流れですね、それと時間的な処理の順序に分離されているかどうかを確認します。で、タスクっていうのは時間的な処理の順序にされて実行されていきますので、それと論理的な処理の順序っていうのが混同してしまえば問題がありますので、そこのところをよく注意していただく、ここが結構難しいことだと思います。よろしいですか。でその次にシステム状態遷移タスクっていうのを考えるということも必要だと思います。これは特に複数のタスクが非周期的に非同期的ですね、ごめんなさい、これ非周期的です、非同期的じゃなしに非周期的です、すいません、非周期的に動作しタスクの挙動がシステム状態を遷移するような場合、要はシステムをですねまとめてくれるような何かそのマネージャー的なタスク、要は交通整理するようなタスクを置くということも必要な場合が出てきます。機能分割をしていったらそういったことってなかなか考えにくいんですけども、一つその マネジメント的交通整理をしているタスクっていうのを一つ考えて、そこからの指示で各タスクが動くっていうタスクも一つ考えることができます。必ずしもいるとは限りませんけども、これも、要は時系列の動きとかですね、あのイベント複数の要因がやってきたときにどう処理するかっていう判断をさせるというタスクも考えることができると思います。ここに下に例を挙げてますけども、他のタスクからの報告を受けてシステム状態を把握していく、例えば状態遷移表だけを持っているタスクとかですね、でそれを把握して次どうすればいいのかっていうことを他のタスクに知らせてやる、そういった構成を持つタスクが例として挙げられます。で次ですけども、例えばですね、全てのタスクにデッドラインがあるようなシステムっていうのがあると思うんです。でこの場合ですね、全てのタスクのデッドラインを合計してしまえばして、そのシステムのデッドラインを超えてしまえばですね、その時点でシステムは成立しません。その時には再設計の必要があります。で、これクリティカルなデッドラインを持つシステムっていうのがあると思うんですけども、その場合はですね、単体テスト時にその時間を測ってダメだってことをするんじゃなしに、クリティカルな場合はあらかじめ設計時にサンプルプログラムでも何でもデータを取っておきましてですね、でどれぐらいの時間かかってるか、どういうふうな処理をすべきなのかっていうことを計測していく必要があると思います。でこの場合の設計となりましたら、もう一度頭に戻る必要があると思います。ここはちょっと面倒なんですけども、もうこれだけが、ちょっと注意といいますか、一番面倒くさい点です。シミュレーターみたいなのがあれば一番それでシミュレートをすればいいんですが、そのシミュレーターに与えるデータ自体もない場合ないですから、どうしてもこれはもう実機を使ってテストだけじゃなしに、もっとま、設計時点でこれをしていただくということが必要だと思います。先ほど機能的に分けるって言った反対に、時間制約に対してフォーカス、要はタイム的にクリティカルなシステムのタスク分割と言いましたけれども、その方法についての説明です。機能分割に重点を置く方法というのはタスクの独立性を重視していると思うんですね。要は普通 の構造化設計のプログラムの方法と一緒で、1個のタスクの独立性があって、で、結合度も少なくて、すごい後で見たとき分かりやすい。そうでなしに、要は時間制約に置く、これはね、どういうことかって、単位時間内にどういう処理をさせなければいけないかっていうことに、その効率とか処理の内容ですね、どこまで走らせるか、それを重視したタスクの置き方です。でよく考えていただいたら、優先度ベースのリアルタイム OS、 優先度ベースでスケジュールされるリアルタイム OS の場合っていうのは、最優先度のタスクの動きに動作に影響を受けますよね。でこれは結局どういうことかって、多分デッドラインの短いタスクに高い優先度を与えていると思うんです。タイムクリティカルのシステムっていうのは、どうしても優先度の高い、デッドラインの短い、早く処理させたいというふうなものに高い優先度を与えますので、あんまりに厳しい時間制約をつけてしまえばですね、下位タスクの設計というのがすごい難しくなってくる、下位の方ほど難しくなってしまう。プロセッサーの利用効率というのは上がるんですけども、またプログラムの構造がちょっと複雑になりすぎてですね、独立性の維持とか機能をまとめるというのはかなり困難になります。こういったことをよく分かっておいて、時間制約に重点を置く方法というのを使うということは別に構わないんですけども、実際にこれはご自分で一度考えてみてください。機能的に分けていくか、時間的に分けていくか。時間的っていうのはある処理単位ですね、100ミリセカンドとか1秒とか10ミリセカンドとか、それにどんだけの処理を最適させなければいけないか、そのためにタスクは処理はこれいう処理があって、それを1個のタスクにした場合で、その複数の時間制約に入れるやつを2つ3つタスクを並べて優先度をつける、でタスクを分けていく、 でその時の下のタスクの動きっていうところが問題になる。上の方は簡単ですよ。上の方は決まってますからね。上の方は必ず2つなり3つなりの上位のタスクが走るはず、下の方がどう走るかっていうことを考えると結構難しくなると思います。はい。で、ここからはタスクの優先度付けのお話をします。もうこれはもうよく昔から言われている方法で、データの流れの方向からのアプローチをすると、要はデータが入ってくるタスクの優先度を高くして出ていくところを低くする、上流下流と書いてますけども、先ほどの ADC の例ありましたよね。 ADC のサンプリングするタスクがあるとしたら、そこを高くして演算するタスクは低くする、そういうふうな、アプローチです。要は上流の処理をですね、きっちり動作させなければ、時間内に取る、もちろん時間制約がないという ADC でしたら、好きな時に取ってやるものでしたら別にこういったことは必要ないんですけども、基本的にある期間1秒間で取るとか、100ミリセカンドでごとにサンプリングするとかっていうシステムでしたら、そこのタスクの優先度を上げないと、下の方が意味がない、処理する意味がない、下の方の処理が、は伸びてしまっても上の方をさえきっちり取っておけば後で処理ができるという考え方です。から、周期的に動作するタスクの場合っていうのは、短周期のタスクよりも短周期のタスクと長周期のタスクがあれば、いや短い周期のタスクの方を高くする、要はこれはもう簡単ですね。なぜそうするかというと、短周期の方が単位時間内に起動される頻度が高いから、それを短周期の方を高くするという優先度付けをします。これが2つの事例で、これ先ほど言いました要は上司タスクって言いますか、状態遷移タスクって呼ばれているようなやつです。だからコントロールするタスクがあって部下のタスクがあると。で、要は上司タスクっていうのはさまざまな問題を抱えている部下を抱えている、さまざまな問題を抱えている上司じゃないですねすいません、さまざまな部下を抱えている非同期的に動作する、要は司令塔の役目をするタスクなんですけども、要は部下に仕事を指令して終わったら言ってきてちょうだいよっていうふうなタスクです。で、このタスクはほとんど仕事は普段は動かないと思ってください。部下に仕事をしたしておく、こういうふうな構成を取った場合、これをタスク優先度を上げておかないと部下からの報告を受けることができない。で、これはもちろん上司は急ぎますから、部下からの報告を受けて別の部下に、次の仕事を任したり、指示しますから、優先度を上げないといけない、急いでますから、これを高い優先度にするというふうな構造にしなければいけないと思います。で、次にですね、こう今お話ししているのはタスクを分けて優先度をつけましたよね。タスクを分けて優先度をつける方法を決めました。で、その時ですね、それがやった内容が本当にいいだろうかなというふうなことをチェックしなければいけない。で、そのためにはどうするかというお話です。で、各タスクにですね、ログ機能を組み込むっていうことがよくされます。どういうことかって言いましたら、タスクが起動されてきたイベントとかメッセージとかですね、そういったものをスタティックな領域に置いておく、リアルタイム OS されている方はよく当たり前の話かもしれませんけども、それをログしておいて後で解析する。どういったタイミングでイベントがやってきた、どういったタイミングでメッセージがやってきたっていうふうなことをログしておいて、で、その後でその内容をダンプしてみるというふうなことが必要です。で、これは最近の ICE、インサーキットエミュレーターではですね、高級なやつではついてると思います。 まあ、この機能っていうのはチューニングする、一番最後に今日はチューニングの話少しさせてもらいますけども、そのチューニングのところでも、使います。で最後にですね、もう一つダミータスクを作ってもらうと。要はタスクを例えば ABC と作りました。 D に一番優先度の低い D を一番優先度の低いタスクにしまして、でそのタスクにもログ機能をつけておきます。でそのタスクがは無限というか周期的に起動される、何でも構わないですけど周期的に起動されるような形にします。起動か無限ループダミー でそれはもうダミーです。何もしないタスクです。で、そのタスクがですねどれだけの頻度で起動されたか、どれだけの頻度で動いたか、要は一つのチェックの方法は要はそのシステムの残り時間どれぐらいの余裕があるかってことが分かる、それが、まあ、見ることができる。それとその時間と上のログ機能ですねを使って果たしてこのシステム全体がどれだけのメッセージがある単位時間内に処理されてどれだけの、残り時間があって、どれだけの処理を後追加できることができるかっていう目安になる、そのためにまあこれぐらいの、チェック機能を組み込んでおいてログして解析するっていうことが必要だと思います。ただこれも少しボラタイル宣言で書いてますけども要はオシロスコープで見たりするってことなんですね。ピッてこう信号を出して、だそれもでハードウェアのウェイトがかかってるとかですね、そこもよく注意してもらわないと何のチェックしてるかわからなくなりますので、よくそこのところはあらかじめ考えていただかなければいけないと思います。次にタスク間の通信です。初めの1の方の講義でも言いましたけども、タスクが全く独立に動いていてタスクの同期もないし通信もないというシステムでは必要ないんですけども、普通開発される普通 作られるシステムではですねタスク間の通信というのは必ず必要だと思います。ここでは理論のところでも説明しましたけどもイベントとメッセージという話をします。まず前提知識ですけどもイベントっていうのは吸引がされません。あるシステムの持っている特別の領域にビットが立つ、あるシステムの領域にビットが1個立つだけですから、そのビットに別のタスクがまた上書きしたとしても吸引がされなくて、1立ったままです。ビットが1個立っただけです。メッセージの場合は吸引がされます。基本的に吸引がされます。何かそのバッファーみたいなのがあってファイフォー構造になったりしますので、キューイングされて、残っていると。で、この使い分けを行っていくと、もちろん組み合わせて使うこともあります。まずからもう一つですね、メッセージで通信を行うときには、できればスタティックな領域にメッセージを割り当てない、メッセージの領域を割り当てないと、では先ほど少し質問にもありますけども、アロックされたところがですね、領域とかあと自動変数に割り当てられたらですね、自動変数なんかはいつどう使われるかわからないですよね。コンパイラー自身がですねリアルタイム OS のメッセージに使うからここはずっと置いときたいっていうふうなもし機能があれば別なんですけども、自動変数の場合はいつどう使われてもいつ消えてしまうかわかりませんから、そういったものには割り当てない。自動変数は特に最近のコンパイラーではレジスターで取られる場合もありますよね。ですからなるべくスタティックな領域にメッセージを割り当てるというふうに言います。メッセージの場合2つのタスク間の通信ですから、タスク A の方で取られたメッセージが B の方でもそれをポインターなんなり読まなければいけませんので、その領域をよく考えなければいけないと思います。ここから簡単にタイミングチャートで示します。タスク A とタスク B があって A から B にメッセージ送ると、こうバースト的に3つ発生してで離散ちょっと離れてポッと来た、キューイングされてますので3つ重なっても順次この この間の隙間というのはこのタスク A が走ってますので、その時間処理時間が分化されてますけども、まあキューイングされてるから処理は全部できると、そういった図です。これはですね、イベント通知、時間が十分空いていれば同じビットを使っても、処理重なりませんので、イベント通知を使うことができます。まあそれはどんなシステムなのかということをよく考えて使っていただくということが必要だと思います。でもし重なったときですね、イベント自体はキューイングされませんので通知が不能になります。だから何か方法を考えてやらなければいけないと。このままでは、数が合わない、3つ送ったはずが1個しか処理してくれないというふうなこともあると思います、になります。でそういったことをですね、よく理解して、タスク化の通信を使ってもらう、そういうことです。で、タスク間の通信の窓口、この窓口というのはですね、受け口、受付口と思ってください。タスクの送る方はですね、自由に送れるんですけども、受ける方はなんかどっかで待ってなければいけませんよね。で、できたらですね、タスクの受けるイベントとかメッセージを受ける受け付ける口というのは一箇所にまとめた方がいいと思います。わかりますかね。複数で待っておけば、どこの複数のタスクからやってきたメッセージなんかが処理をするのに非常に難しくなる。タスクの受け付ける口というのは一個にまとめておく。それは非同期に通知されるからという意味があります。それから複数の通信方法、例えばイベントとメッセージを組み合わせた方法というのも使い、できたら使ったら、使えれば使ったらいいと思います。2つ2種類使う、例えばイベント待ちをしておいて後でメッセージを読む、分かりますかね。送る方はメッセージを送ってからイベントフラグを立てる、で受ける方はイベントフラグ待ちにしておいてメッセージを読む、分かります。逆になってるんですね。送る方がメッセージを送ってからイベントを立ててやる、受ける方はイベント待ちになっていてイベントを受けてからメッセージを読む、そうしたら同期が取れると思います。イベントは単に、例えばね、どういうことがあるかと言いますと、あるタスクからイベントしか来ない、あるタスクからはメッセージとイベントが来るというふうなものがありましたら、受ける方の話をします。受ける方はイベント待ちをしています。イベント待ちしてますから、あるタスクからイベントしか来ないタスクがあったら、イベントだけの処理をして分岐させる。で、あるタスクから送られてくるのはイベントとメッセージとしましたら、イベント待ちをしている。イベントが来たら次メッセージを読む。そのイベント自身に、あるイベントフラグビットを割り当てておく必要はあるんですけどもね。そこで区別をしてやって、イベントだけなのか、イベントとメッセージだけなのかっていうのを分けてやる。というふうな組み合わせです。そういうふうにしてやっても結構使いやすいと思います。で、ただもう一つのタスク間の同期の話なんですけども、タスクがですね、他のタスクから起動とか起床される、起こされるっていうふうな方式があるんですよ。例えばタスクがずっと、半分、待たされた状態、半分死んでいる状態で、ウェイトされた状態で他のタスクから起動される、そういったものは窓口自体にありませんから、そういったものでは考慮は不要です。でですね、こんなお話ばかりしても面白くないので、午後からポットの例の演習があるということで、ポットの話をしてしまったら演習終わってしまいますので、炊飯器っていうのを考えてみました。ゴマ1033型炊飯器、こんなのがあるかどうかはちょっとわからないんですけども、圧力センサーがついてるっていうことが、これの特徴で、その圧力センサーとあとなんかここに適当に炊いていっ であと何分で圧力の変化を見てあと何分でご飯ができるというこういうふうな炊飯器です。でコントロールは PID 制御なんです。もう、PID 制御でも難しいことしない、オンオフで PID すると。温度センサーとご飯の蓋が開いた時の蓋センサーと圧力センサーがあって、操作パネルには LED が3つあって LCD の表示があってキーが2つある、保温と炊飯、まあ、こんな炊飯器考えてみました。それでこれを DFD 機能的に分けていきましたね。でタスク分けして、で優先度つけてタスク間のインターフェース決めようと、そういうことなんですよ。でタスク分けをしてみたら8個ぐらいに分かれました。キーの読み取りと、あと、まあ、上司タスクといいますか、コントロールしてくるタスクと表示、炊飯時間のタイマー、予測タイマーですか、あとご飯何分で炊けます、これ圧力の変化によりますから、もしかしたら時間増えていくかもしれない、あと釜温度の制御したりとかですね、 PID で温度モニター、圧力センサー、まあ、こんな風なタスクになるだろうと思います。でこれは実際の設計でも使われたらいいと思うんです。タスク ID があって、まあ、ID やるOS によって、まあ、どうか知りませんけども変わると思うんですけども、 ID があってタスク名があって優先度を決めておくと、でそのタスクの動作と、まあ、尾行を書いておく、まあ、こんなテーブルを作っていただく。これでタスクがどんだけの種類があってどういう優先度かってことが分かると思います。それで、まあ、今のですね、分けたタスクをですね、紙、大きな紙に並べて書いていきます。で、要はそのタスク間の間でどんなやり取りが必要かな。例えば圧力監視のタスクがあったら、そこから圧力が変わった、定常状態から変わってしまいましたよとなったら、司令塔にやってきて、そこから、ああこれはなんか蓋が開けられたからまずいわとか、ご飯が炊ける時間になったからどうしたらいいか、蓋が開けられたら例えばもう、すぐに釜を止めないと危ない、炊飯中ですから危ないから、止めるとかですね、あとご飯が炊き上がってきて最後の蒸らし状態だったら、もう少し電力を弱くしたいから、もう少し、もうご飯が炊き終わってる、終わったと思うから弱くしてよっていうことを言うとか、まあ、なんか線で結んでいけると思うんですよ、タスク間の。この線ですね、この線がタスク間の通信だと思ってください。で、それぞれの線をですね、どんな性質があるかなというふうにまとめてください。ずっと記録的に残していかない、単に知らせるだけ、一回知らせたら終わりでしたら、イベントフラグでいいでしょうし、ずっとなんかログ取るような必要があれば、例えば時間、温度の変化ですね、温度の遷移をずっと見ていきたい、変化を見たいというものであれば、まあ、メッセージなんかで送ってやって、後でどっかで計算してもらうということも必要かもしれません。それを、まあ、こんな形で線引っ張って、どんな性質があるかな、いろんなことを書いていくんです。もっともっといっぱい書いていく。それでタスク間のインターフェースを決めていく。いいですか。というふうにしてもらう。でその結果ですね、こんなやつを作ってもらいます。イベントフラグ ID って書いてます。これイベントフラグ、一つのイベントフラグなんですけども、これはまあ、このイベントこのシステムのこのリアルタイム OS のイベントフラグっていうのは8ビットしか持ってない、まあ、簡単なリアルタイム OS だとします。でそれぞれのビットに意味を割り付ける。これは釜温度制御タスクから見たイベントフラグですね。イベントフラグ1の内容を決めておくんです。で例えば0でしたら圧力が低下したらやってくるイベントだな、0どこから来るか、8どこから来るかっていうのは、ちょっと戻りましたら、なんかここから来るというふうに決めておくんです。で炊飯中に蓋が開けられたというふうに書いておくっていうのを、まあ、こんな、あごめんなさい、こっちですね、8ですから圧力が低下した、 ていう、こういうふうにまとめます。で意味書いておきます。ってことはこの緩和制御タスクで処理するのはこのイベントフラグについてはこの5つの処理をしてやればいいなということが分かると思うんですね。イベントが5つやってきて、それぞれのビットに割り付けていくと。でこれはですね、一つ注意してもらわなきゃいけないのはここに書いてますけども、一つの1個のイベントフラグビットですね、例えば0のところに重ねてやってしまうっていうのはなるべくしないでください。別にイベントフラグがもったいないから、例えばこの0のところに全部割り当てて、どういう意味なのかっていうのをグローバル変数で見るってこともできると思うんですよ。見ようとすれば分かりますかね。イベントフラグやってきたときにどっかのグローバル変数を見に行くとかもししてしまえば意味がなくなります。意味がすごい半減するどころか意味がなくなりますから、それぞれのビットに割り当てられるってことが必要だと思うんです。でこれがイベントフラグを使うときの例です。でこれ次ですね、メッセージの例です。でこれはちょっと分かりますかね。通知タスク ID とコマンドパラメータ、通信の例えば昔よくされたようなシリアルの通信とかあるじゃないですか。で、主局住局がなんかあって、主局の ID っていうか何番からやってきてどんなコマンドでとか言って決めてますよね。それと同じように考えてもらったらいいと思うんです。で、プログラムで書いたらこんな構造体ですね。こんなような構造体でがポンとやってくると。でこのそのぞれのタスクでこの構造体の中身の解析してやればよい。でなぜここに通知される通知元のタスクの ID があるかって言いましたら、イベントとは違いますね。1個のメッセージの窓口から読んでくるわけですから、どころから来たかっていう情報って基本的にないと思うんですね。それを書いてやる。で、コマンドパラメータ、これはまあ自由なんですけども、それで区別してやるというふうな形、表にしてやって通信を決めておくということも結構、こういう形っていうのも結構使えると思います。でこれはセマフォーの例です。同じようなもんです。セマフォーが3つ用意されていて、どこでどういうふうな、タスクで使用されるかというふうな形に表にまとめます、はい、というふうにして、実際の設計やってもらうと。でこれで設計ができたらですね、自己分析っていうことが必要だと思います。で自己分析って何かって言ったら、要はこれでいいかな、レビューとかにする前にですね、果たして自分が設計したタスク分割とか優先度付けでタスク間の通信の方法なんかがいいかなというふうなことを見極める過程であると。でこれはですね、大きく分けて、2つぐらいあると思うんですね。で要はボトルネックとなる可能性のあるタスク、要は上位優先度が高いのにやたら負荷の重いやつとかいうのを本当にいいかな、単に機能的に分けていって必要だからってやっていってもボトルネックになってしまって、ほとんど下のタスクが走らないと思われるような動き方をし、優先度付けをしてしまえば、それは何かまずいだろう、何かおかしい、その時にはもう一回優先度の変更とかタスクの分割をし直しなかなければいけないと。では同じ機能にまとまってるからといってもやっぱ分けても、それは後で処理できる場合もあるかもしれません。よく見れば1秒に100ミリに1回ずつ起動されるタスクがあるとしましたら、その中でなんかそのカウンターみたいに見てて10秒に1回しか処理しないタスクですごい負荷が重いやつがあれば、それはそこに入れておく必要はなくて、後でまとめて10秒に1回も本当に10秒に1回かなと、30秒に1回まとめてやればいい違うかなとかいうふうにまとめていくっていう必要、そういったこともこの時点で見極めていきます。あとそれからデッドロックの可能性のあるタスクですね。先ほどのデッドロックの話しますけども、そういったものをもうこの時点で見つけておきます。その次にですね、タスク、先ほどの割り込み禁止は 使用したらダメとかって言いますけども、なぜ割込禁止をタスク内でしたらダメなのか、もし割込禁止の中でするような機能を入れてしまえばなぜダメなのかって言ったら、その時点でですねリアルタイム OS のを使うっていう機能の、否定しているようなことになると思うんですね。割込禁止をしてしまえば、もちろん文字通り割込禁止ですからタイマーも何も入ってこなくなる。その時点でたとえ一番低いタスクだったとしても一番優先度の高いタスクと同じ動作振る舞いをある時間はするんです。そのでってことはそういうことをしてしまえばシステム自体の動きは崩れます。設計通りになれなくなります。ただしですねやっぱりフラッシュハードウェア の制約によってどうしてもその、ハードリアルタイム性要求されるような処理があるとします。今でしたらねフラッシュメモリーの一部の種類のフラッシュメモリーでは時間制約がすごいシビアなものがあるんです。あれを時間以内ずっとある信号をオンにしておけばフラッシュメモリーが壊れるっていうフラッシュメモリーがあるんですよ。でそういったフラッシュメモリーなんかではどうしても使う場合はあります。でもそれは分かって使ってほしいと思います。からタスクの終了とか削除処理をもし入れるような構造を取っていればですね、それはなるべく避けてください。どういうことかって言いましたら、一旦タスクの強制終了とかですね削除をしてしまったらそのタスクに対する要求はできません。もう当たり前だとできません。でそれは非常に危険です。もしそこのそのタスクがですねなんか安全処理に関わるようなことがあればその処理安全処理動きませんから、そこのところは例えば毎回起動されるから大丈夫とかいうのでも起動されるっていうことをやめて周期的に回すとかぐるぐる回すようにするとかそういった方が安全だと思います。起動された後再起動するできるかどうかっていうのはまたシステムの資源とかに関わってきますから起動できないこともあります。わかりますかね。起動できなく一旦削除してしまったら起動できなくなる。だからなるべく使わないで、実際にですね自動車用の OS なんかでこの削除する機能っていうのは基本的にはできないっていうふうなわざとできないようにしてあるものもあります。で削除するときには特殊なことをしないとできないというふうな構造を持っているものもあります。そこをよく注意して、まあ、これも安全性の話になります。でここで一応もう、リアルタイム OS の話は終わりで、ちょっとここで何か質問があったらさっきお聞きしたいんですけども、もうちょっとは続きますから
早いですね。
いやいや、まだあります。
まだあります、はい。ご質問等ありますでしょうか。
すいません、富士ゼロックスの野と言います。タスク優先度付けのところで、
はい、
上流を優先させるというような話がありましたけども、はいはい、チューニングファクターにはなると思うんですが、
はい、
通常リソースの開放を考えると、
はい、
下流優先で、
はい、
要は処理が終わったものの方を優先させる方がいいんじゃないかと思うんですけれども、
はい、
その辺処理系とかものによって異なると思うんですけども、
はい、
上流優先っていうのは、どういったケースのことを言われている
んでしょうか。サンプリングする装置ですね。データが入ってくるっていう場合に、特にサンプリング先ほどの ADC の例で言いましたらサンプリングを1秒ごとにサンプリングするっていうことがありますよね。そのために1秒ごとのサンプリングを確保するために上流の方を優先させるということを説明しました。
例えばそのどんどんデータを出していかなきゃいけないとか、
はい、
蓄積しなきゃならないケースの場合、
はい、
リソースに制限があるので、
はい、
要は、前半でそのデータ処理できても、
はい、
後ろが流れなくなってしまうというケースがあると思うんですけども、
はい、
もちろんバランスなんですが、
はい、
その辺どういうふうに取るのがいいんでしょうか。
でも例えばそのサンプリング周期が十分取れるという前提があれもしそういったことがあればですね、下流の方を優先して例えば演算とか、処理ですね、それを優先させてもいいと思うんですけども、まずサンプリングが大事だと思うんですね。サンプリングのところを優先しないとその後でデータの演算とか処理をする意味がないというふうに思うんです。
いやちょっと一般的に言われているのが、
はい、
ちょっと釈然としないところなんですけども、
はい、
システム全体を見たときには、 要は下流が流れないと上流の処理もできなくなってしまうというふうに考えるのが普通かなと。
あ、でも下流の方は貯めておけば後で処理ができるっていうふうに思うんですか。
その貯める資源の、まあ、バランスだと思うんですけども、どこまで貯められるかっていうところが無尽蔵にあるんであればもちろん上流を優先させたいんですけれども、限られたメモリーなり後ろの処理が遅いケースに後ろを流さないと前半もできなくなるというふうになると思うんですけども、はい、その辺の、まあ、バランスの取り方というか必ずしも上流が優先っていうふうに一般的にこうかっていうとそうじゃないんじゃないかっていうところなんですけども、
どうでしょうかね。だからその下流の重さっていうか、そのどんだけ流さなければいけないかっていうことにもよると思うんですね。で、下流っていうのがその本当にアウトプットするっていうのが下流、まあ、ここでそう書いてますけども、それはシステムのデータの流れでは下流なんかもしれませんけども、優先的には上かもしれませんよね。絶対に上にしないと他にまたそのデータを使うとかいうシステムがあるタスクがあるとなった時には多分上にしないとダメでしょうね。次の処理が待ってますからね。でその次の処理が時間的なファクターを持っていれば、おのずとその下流の方を上にしないと次の処理が時間的なファクターを守れなくなりますから、そういうふうに説明されるそういうふうに言われてるんだと思うんです。そうじゃないですかね。
そうです、はい、でここでそのタスクの優先度付けを、はい、こういうふうにするのが要は前提条件なしに上流を高くするといいよっていう話はないかなと。
ああ、でも基本的には複数そういったことは考えなくて、まあ上流を優先度上げて下流を下げると、そういうふうに言われてます。だからそれは後の処理にもよると思うんですね。ちょっと着線としませんけど。
あ、いいです、すいません。じゃあ、はい、ではありがとうございます。
いいですか、続き。あ、はい、
後ろお願いします。
質問じゃなくて今の質問に対するコメントですけど、下流がね流れなくなるっていう話があるとあるんで、下流の方は上げた方がいいんじゃないのっていう、そういう場合があるんじゃないのっていう話は結局システムとしてどっか破綻してる話になってるんですよ。で今話してるのは上流の方が必ず何ミリセックかで取らないとサンプリングしないといけないっていうハードリアルタイム性が必要だっていう前提で話してるわけですよね。
そうです。
で逆に下流の方がこう流れ切ってから上流を処理すればいいよっていう、なんていうんですかね、ある程度その遅れてもいいよっていうシステムの場合にはまあ、そういうのもあるかなと思うんですけど、上が必ずサンプリングっていう話が前提になってると、それで下流の方の処理にこうばらつきがねある程度ある、で平均的にはサンプリングのやっぱり間隔内で処理が終わらないとずっとリソースをどんどん無限大にしないと結局システムはどっかで破綻するって話になってしまうんで、その場合にはやはりそのシステムのなんていうんですかね、処理性能、まあ、ハード的な処理性能自体を上げるとかそういう方向に話を持っていかないとやはりうまくいかないっていう話になるんじゃないかなと思うんですけど、
ね、今ちょっと思い出しました。そのね、今質問されたやつでね、あるのはね、TCPIP のプロトコルスタックがあるんですよ。で TCPIP のプロトコルスタックっていうのは何もしてなくて受信待ちの時、IP の受信待ちの時にはですね、プロトコ優先度かなり高いんです、そのタスク受信のそのパケットの受信の。ところが一旦処理が始まってしまったら優先度動的に変えてるんですよ、下げたりとかしてというソースもあります。だそれ要はね、そのサンプリングする時には上げて終わった後の処理は多分来ないだろうっていうので下げると、動的に変えるっていうこともやってますね。わかりますかね。
ちょっと今の分かんなかったんですけど、すいません、先ほどの質問でちょっと噛み合わなかったところは、上流のところのねサンプリングが もう必ずそれハードリアルタイムで絶対守らないといけないのか、それとも他のシステムで多少そこでねずれても下流を吐き出させるまで待つことができるシステムだったら、その下流を少し優先度上げてあげてやる方がいいんじゃないのっていう話はできるじゃないですかっていう。
はいはい。だからそれも必ずしも空き時間があると思うんですね。そのシステムの挙動をよく見ておれば、例えば TCP/IP の話をしたのは、システムの挙動を見た後は基本的に次のパケットはいつやってくるかって大体予測ができると思うんですよ。それをよく見てその時間に優先度を変えて、その処理をさせて、下流の処理をさせて、でまた優先度を上げるとというふうな機構も考えられますよ。で本当にハードリアルタイムにで考えればサンプリング優先度を上げるのは当たり前の話なので、
そうですね、
はい、よろしいですか。
先ほどの質問の方にもそれでも釈然としないですねっていう
まあリソースの話も入ってますのでね、なかなか難しいと思うんですが、では
まあそこら辺ちょっとカリキュラム的にも明確に今後定義してブラッシュアップしていきたいなと、はい、ちょっと聞いてて思ったんですけども、ちょっとまだ残りの方ありますので、はい、ちょっとまだ疑問点ありましたら昼休みにでもですね北村さん交えてディスカッションしたいなと思います、はい。次ちょっと先に
では、これ組み込みシステムのリアルタイムシステムに適した通信です、今ちょっとイーサーの話出ますけど、イーサーネットをよく使われてますけども、これはリアルタイム性はないと思います。これは CSMACD の, コリジョンが発生した時っていうのはもうランダムな時間待たされるっていう定義が使用決まってますので、まあ、そういう意味ではもうリアルタイム性はありません。でどんなのがあるかって言いましたら、まあ、今トークンリングですね、トークンパッシングのアークネットとかローンとかそういったものはあります。当然こういったお話はですねアプリケーションの性質によるところが大きいと思います。まあ、アークネットの例もこれも簡単に流していきます。これはトークンリング、トークンパッシングの方式です。要は送信権を持つトークンというのがぐるぐるネットワークの中でリングの中で回っていって、でそれが送信権を持つものがですね喋るので、だから要はコリジョン同時に喋る送信要求が出ることはないと、でそれが結局何がいいかというとぶつからないからエラーが起きない、でそれで最大の、到達する最大の送信する時間というのが分かる、時間が分かるということはリアルタイム性が出る、そういったことです。それがあるからアークネットは有効であるというふうに言われてます。あと CAN とフレックスレイです。これは CAN はもともと自動車用の、自動車用に開発された車内用の LAN ですね。で、まあ、かなり過酷な環境で使われてますので、実際にこれは半導体業界なんかでの規格化されてデバイスネットっていうことでも使われてます。でこれは CSMA/NBA で、これは衝突がたとえ起きたとしてもですね、どれか一つだけ実際起きてないんですけどね、衝突が起きる可能性、起きたっていう信号が出たときに、まあ、どれか一つはノードが送信できるのでリアルタイム性があると言われています。でフレックスレイというのが最近の車体系でした、パワート連携で使われている 10Mbps の高速性を持った、通信方式です。でちょっとポーティングと実装の話します。まずですね、リアルタイム OS を実装するときに前にですね、確認しておかなければいけないことがあります。メモリーマップの決定と、で、まあ、RAM なんかの初期化の方法、これはですね、ハードに依存します。で最近の SDRAM を使ったようなシステムでは、RAM に対してプログラミングしていないと RAM が動きません。だから、そういったこともですね、あらかじめ用意しておかなければいけない。あと割り込みの方法ですね、エッジとか割り込み、レベルの割り込みはどういうふうなことに設定しなければいけないか、これも最近のプロセッサーによってはですね、そのプログラミングしないと割り込みが入ってきません。あと電源投入時のですね、例えば省電力モードなんかに移行するようなものがあればですね、それも、あらかじめ CPU の設定考えなければいけないと。次にブートローダーですね、これはOS の種類によっては、例えばリアルタイムリナックスですね、リナックスのシステムなんかでは、ブートローダーがなかったら動きませんので、それをあらかじめ作らなければいけないと。これが実装する前に必要なことです。で実装後に必要な話、これはしばらく2枚ほど続きます。 要は実測をですね、まずシステムクロックの周期軌道、これシステムのクロックというのはチックって言いまして、軌道一番システムの動く、タイミングを取るような、タイマーになってますので、そこを測ってもらうと。でチューニングに入っていきます。で、先ほどの中に、ログする機能を入れるって言いましたよね。そういった機能を入れておいて、タスクの機能、タスクの優先度とかタスク分割の妥当性を確認していって、再分割とか優先度を決めていくと。で、次にリソースの計測をします。で、要はどれだけのですね、メモリーを使ってるかとか、どれだけの、ペリフェラルに対するアクセスの量があるかとか、そういったこともこの時計測します。で、そこでいらないシステムコールを削除したりとかをします。で、どんどんどんどんブラッシュアップしてリソースを少なくするというふうな作業が必要です。で、次に行きます。で、デバイスドライバーの話になります。で、これもですね、割り込み応答時間の測定というのが必要になると思います。で、最近のリスクマイコンなんかで多分計測されたら分かると思うんですけども、リスクマイコンとかでしたらですね、割り込みのですね、応答時間というのは多分、どんな CPU に変えられても、クロックが一定であれば、ほとんど変わらないと思います。で、例えば50メガであればですね、20マイクロセカンドぐらいの割り込み応答を得られるというふうに思います。で、いかにこれを短くするかっていうのは内部の処理だと思うんですね。割り込みが、デバイスドライ、ハードウェアから起きた割り込みがデバイスドライバーに飛んできて、そこからどういうふうにうまく作るか、要は無駄な処理をなくすっていうことで、アセンブラーでできるだけアセンブラーで記述するってことなんですけど、リスクマイコンの場合ですね、アセンブラーで記述しても無駄なことが、人間の知恵よりもコンパラの方が最近進んでますから、まあ、無理かなと、有効でないかなというふうに思います。あと、リアルタイム OS の場合ですね、ディスパッチ時間っていうのがオーバーヘッドになってかかってくると思います。で、これもですね、ちょっとまあ問題になってまして、これもどんなリスクマイコンを使ってもあんまり差はないと思うんですね。で、これもうまく作らなければいけないと。例えば不動小数点の演算をするような、CPU の場合ですね、そういったリアルタイム OS を使えば、必ずリアルタイム OS の中に不動小数点 の, レジスターなんかも全部セーブしてると思うんですよ。で、それを工夫すればですね、タスクを一つのタスクにしか不動小数点を使わないっていうふうな構造にすれば、その不動小数点のレジスターのセーブが削れます。さっきのディスパッチャーってありましたよね。ディスパッチャーの部分でそこを全部削ることができます。問題は複数のタスクで不動小数点使えないってことなんですけど、そこを削ればですね、かなりの時間の、多分はっきりしたことは言えませんけど、半分ぐらいのディスパッチ時間になる、かと思います。あとシステムクロックを下げてしまう。100Hz から 10Hz をする。これもそのだけ分の、タイマーの処理が走ってますから、それをその単位時間内の頻度、走る時間が少なくなるっていうので、効率が上がると思います。これが、チューニングです。あと、これ最後なんですけども、キャッシュの問題にです。で、要は最近のコンピューター、リスクマイコンとかでしたらですね、キャッシュが必ず載ってます。で、このまあ問題はですね、ちょっとここに書いてるんですけども、ハードリアルタイムのシステムを要求するときですね、キャッシュがヒットするかヒットしないかによって動きが変わるんですよね。で、さっきの実態が起きたりします。こう時間が伸びたりこうなります。それが非常に問題になります。で、あえてキャッシュ使わないっていうことも必要かもしれません。で、要はヒット率とかで書いてますけども、ミス率とかですね、ペナルティ計算しておく必要があると。で、これは最近のコンパイラーなんかではですね、シミュレーションができる機能もついてると思うんです。それを使ってうまくこのキャッシュを使ってもらうと。キャッシュを使えば必ずしも速くなるっていうのは間違いだということをよく理解する必要があると思います。はい。で、一応これでリアルタイム設計2のお話を終わります。ありがとうございました。